こちらは北京放送中国国際放送局です。
皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王小燕です。
こんばんは、財宝です。
3月も下旬となりました。
はい、
随分春めいてきました。先週16日夜に起きた福島県沖を震源とする、最大震度6強の地震、起きた後に中国でもものすごくたくさんの人がびっくりしまして、私たちのこの職場である CMG チャイナメディアグループ、CCTV などを傘下に、有しているこの放送局ですが、もう本当にリアルタイムで現地からの情報をスマートフォン向けのアプリなどでたくさん報道していましたし、その日の夜にですね、すぐにその CMG の日本東京駐在の記者が車で、福島県の相馬市に駆けつけて、もう翌朝早朝から5時からもですね、すでに現地からの生放送がアプリにアップされていました。やっぱりこういう震災とか自然災害が起きた時、本当に私たちが運命共同体ってやることを一番実感するわけですね。
そうですね。
本当に被災した皆さん、そして亡くなった方もいますので、心からお見舞い申し上げます。こんな中、地球はどんどん暖かくなって春になってきています。北京でもいよいよ花見の季節を迎えます。
はい、こちら北京でも桜の名所があります。
はい、
玉淵潭公園という公園で、毎年の3月中旬下旬から4月中旬までは桜祭りが行われています。
はい、この公園には田中角栄元首相が寄贈された桜の苗の一部が植えられて、さらにその後公園側もたくさん花を、桜の花を植樹して、もう綺麗な海辺じゃなくて湖辺ですね、に生えるその満開のソメイヨシノの風景も北京の新しい春の景観になっています。もうそろそろ、その1週間前のことでしたが、その、早咲き桜、中国には杭の杭州という、杭州早咲き桜 の品種がありまして、もうすでにつぼみが赤くなっていまして、もうすぐ開花するような状況ですので、もう今頃咲いていると思います。そして今年は例年と違いまして、花見だけではなくて絵 の展覧会もすぐ近くの、正規団芸術館で行われています。日本の浮世絵、それも春に注目している春の浮世絵の展示会が今開催されている最中です。で、公園の中では、これからですね、26日の桜祭りが開幕した後に、さまざまな屋台とかも出店とかも出されるようで、なので日本の浮世絵を見ながら、花を見ながら、日本のたこ焼きとかそういうグルメを食べながらの花見シーズンを迎えられそうです。こんな北京からお送りする今週の番組、まずは旬な話題2本立てです。
はい、まず一つ、中国の複数の地域で新型コロナの感染が拡大しています。その主な背景や新しい対策についてご紹介します。
はい、続いては、
中国の月探査の新しい動きです。
はい、番組の後半は CRI インタビュー。今回は2022年の中国経済の見通しをテーマに、日本人の経済学者で北京にある対外経済貿易大学の教授でいらっしゃる西村雄作さんにお話を伺います。どうぞ今日も最後までお聞きください。それではここでまず1曲お届けしましょう。何度もこの番組でご放送しました北京冬季オリンピックパラリンピックのスローガンを PR する公式ソング、一起向未来という曲を日本語版でお聴きいただきます。歌手はナホさんです。実はナホさんに大会開催期間中にメッセージももらっていますので、ナホさんのメッセージとともに一起向未来を日本語版でお聴きください。
光る世界、雪が舞い胸躍る さんこんにちは、なほです。一起向未来、共に未来へは心温まる、そして勇気をもらえる楽曲となっています。2022年北京冬季オリンピック、冬季パラリンピックのスローガンを PR する公式ソングであり、一起向未来、この5つの文字には無限の力が込められています。それはコロナ禍でも私たちがより団結することで共に未来へ向かっていくという力です。
北京中国情報ラジオ、ここからは旬な話題です。今まだ世界各地でこの新型コロナの感染、新しいその波がに襲われているです。中国もまあここ最近1日数千人程度の新規感染者が報告されています ね、
はい、
なぜこの複数の地域で感染拡大したのかということについて、西方さんは、どのような情報を集めていますか。
はい、先週金曜日18日に中国の国家疾病予防管理局の王局長が記者会見で明らかにしました。
はい、
まず一つ、去年12月からの世界での流行の第4波ですね。
はい、
特に今年以来、中国の周辺地域での感染が急速に増加しています。今年1月2月の海外からの感染者は1日平均91人になりました。
はい、
でこの数字は2020年と比べると、2020年の同じ時期は22人だけでした。
お
で2021年でも32人でした。
うん、
ですので大幅に増えたわけですね。
そうですね。
はい、そして今年3月に入ってから海外からの感染者は1日平均200人以上にとぐっと増えてきました。
尋常じゃないですね。何倍も10倍以上ですね。はい、一昨年に比べれば。
はい、しかも1日最も多かった時は300人を超えたこともあります。ですのでそういう感染の流入という圧力が明らかに高まっています。
はい、
さらに2つ目、オミクロン株などの変異株が以前のウイルスより広がるのも隠れるのも強くなった。早期発見が難しくなったと言われています。
かかってもよくわからない、
はい、
自覚症状がないという例が多いですからね。
そうですね。
はい、
そして3つ目の原因、今年2月下旬から春節旧正月の連休が明けて学校や工場が再開しています。
はい、
それによって人の大規模な移動や密集が発生しています。それが感染拡大、特に地域を超えた感染拡大の要因になりました。
はい、1年の計は春にありという言葉があるぐらいですので、ちょうど活動する時期ですものね。
はい、
ところで例えばそのウイルス検査におきまして、新しい動きとかありますか。
ありますね。中国の国家薬品監督管理局は今月12日国産の新型コロナウイルス抗原検査の検査キットの導入を承認しました。
抗原検査キットですね。今まで PCR 検査とかって言ってますが、
はい、そうですね、
病院大体に病院に行ってとか、
はい、
鼻とか喉の奥からですね、サンプルを採取してそれでチェックするのが普通ですが、この抗原検査キットでどのような特徴はありますか。
はい、この抗原検査は PCR 検査の、補完的な手段として導入されています。新型コロナの早期発見能力をさらに高められると言われています。でこの抗原検査キットは、一般市民が薬局や、ネットのオンラインショッピングで購入することができます。で取扱説明書に従って手軽に、セルフチェック、自分でチェックすることができます。
はい、
手順が簡潔で結果が出るまでの所要時間も短いことが特徴です。
私も西郷さんもまだ買ったことがないんですが、今急いで調べてみたら、はい、なんと全然買える値段ですね。
そうですね、あの検査キット1個は20元から30元くらいの値段ですね、
はい、
日本円にしますと、300円から400円ぐらいかなと思いますね。
日本はどうでしょうね、
うん、
はい、
そして検査をして結果が出るまでの所要時間は15分から20分です。
うん、はい
はい、オミクロン株が発生してからウイルスの感染拡大の速度が早まっていますので、そんな中PCR 検査だけでは感染者の即時発見は難しいですので、抗原検査は早く発見することに役立つと見られています。
なるほど、特にその移動があった場合、地方に別の都市に行って帰ってきた場合とか、そういう時にまず、はい、あのセルフチェックをして、もし問題があればすぐにまた病院に行って、うん、ちゃんとした検査を受けるという補助的な手段として使うようと奨励されているわけですね、
はい、
ところでこの中国では新型コロナが発生した後に、あのその治療診療案といって、その治療するためのマニュアルみたいなものを、うん、ね、どんどんバージョンアップしてきましたが、うん、つい先日第9版、はい、第 9回目のそのバージョンアップが発表されました、
はい、
どのような特徴を見られましたか。
はい、今回のバージョンアップでは、検査そして治療において多くの更新が行われました。
うん、
例えば、症例感染例を分類して関連の収容や治療を行うことについては、軽症の感染者は今まで全部病院に移動させ収容するんですが、
うん、
これからは集中隔離管理へと変更します。
病院に行かなくてもいいよということですね、
は
い、
まあ、集中隔離施設に行きますね、
はい、
そして今までは、感染者が病院で治療を受けて退院したら引き続き14日間隔離管理と健康観察を行う必要がありましたが、これからは、隔離管理解除後または退院後引き続き7日間、自宅で健康観察を行うということに変更されました。
はい、時間短縮されたということですね、
はい、要するに、病院が重症患者の治療に集中できるようにします。
はい、
そして隔離施設の利用効率も高めます。
はい、よくホテルなどをまあ、借りてその集中隔離施設にするとか、そういう話聞きますけれども、うん、はい、まあ、そういうことでまだ春がやってきて夏も近いので、うん、このウイルスとの戦いまだ3年目になってても続いていますので、決して気を緩めずに、
うん、
そして何よりもですね、自分たちの免疫力を高めるよう努力をしなければいけない、
はい、ということ
ですね。皆さんもぜひ気をつけて一緒に無事に乗り越えるよう一緒に頑張りましょう、
はい、
今週の旬な話題の1本目でした。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ハイウェイ北京中国情報ラジオ、続いてこの旬の話題で取り上げるのは宇宙で起きていることですが、地上で起きていることでもありますね、
はいはい、中国の月探査についての動きです、
はい、
イギリスの学術誌ネイチャーの公式サイトが今月16日こんな文章を発表しました。
はい、
2020年12月に中国の月面探査機ジョーガ5号の機関船が持ち帰った2キロ近くの月の石のサンプルが中国で科学者たちの研究ブームを引き起こした、
うん、
中国の科学者たちは月の進化の歴史を明らかにしようとこれらのサンプルの研究を展開しているという文章です。実はこの月からのサンプルの持ち帰りはアメリカ、旧ソ連に次ぐ中国は3カ国目でおよそ40年ぶりのことです、
うん、
今中国の科学者たちは月の石のサンプルを研究していて、過去6ヶ月間にこれについてすでに6本の論文を発表しています。でこの持ち帰られたサンプルは月の北部にある嵐の太陽の近くにある 玄武岩というものです。でちなみに嵐の太陽というのは月の海の中でも最大の海です。
海洋の陽なんですね、
はい、
海なんだ。海って何ですかね。
あでも実は月の海というのは水はありません。月の表面の暗く見えるところのことです、
うん、明るく見えるところが山で暗く見えるところ海と、そういうことなんですか、はい、
しかも暗く見えるところといってもその大きさや形によって太陽、太陽か湖、沼、入江など呼び方がいろいろあります。
すごいですね、
はい
はい、
そしてなぜその嵐の太陽の近くからサンプルを採取したかといいますと、そこはアメリカや旧ソ連の探査機が訪れていないところです。でそのそういった地域からより若い火山の噴出物があるかもしれないと判断したからです。月が冷却し始めまだ火山が活動していた時期の状況を探りたいと中国は考えています。
ほう、なるほど、
はい、そして中国科学院が発表した研究結果によりますと、ジョーが5号が持ち帰ったサンプルは新しい種類の月の海の玄武岩です。アメリカと旧ソ連による月のサンプル採取の空白を埋めました、そのサンプルを分析した結果、月では20億年前までマグマ活動が続いていました。そして末期のマグマ活動のエリアである月のマントル、それは月の内部構造の一つですが、その月のマントルの深い部分では発熱効果のある放射性同位元素は思ったように豊富ではありません。しかも非常に乾いているということが分かりました。
これまたどのような意味があるのかもっと深く知りたいところですね。
そうですね。それは月の進化について多くの画期的な認識をもたらしたと評価されています。
はい。
ちなみに中国はこれから10年以内に月の南極のサンプル採取、まあ、サンプルの持ち帰りと、2度目の火星のサンプル採取を行う計画です、
うん、地球に一番近いのがその月であり、火星というのが8つある惑星の中で地球に最も近いところにある星ということですけれども、はい、距離って言いますとどのような感じなんですかね、地球から
言うと。はい、やっぱりかなり遠いですね。
どのぐらい
調べてみると火星から地球までは5500万キロ離れています。
5500万キロ、
はい、
はい、月は
で月の場合は月から地球まで 38.4 万キロです。
38.4万、
はい、
近いということになりますが、それを踏まえた上で今中国 の宇宙ステーション、
はい、
それは地球からは
やはり近いですね、400キロくらいです。
まだまだ全然その新宇宙に出ていくまでに、まだ本当に序の口ということがよくわかりますね、まあ、中国のこの月探査、実は今第4期のプロジェクトが始まっているということですが、それはどのようなことをやるプロジェクトでしょうか。
そうですね、先ほどご紹介した月の南極にいうミッションもあるんですけど、それは具体的に言いますと月の探査の第4期プロジェクトで、2030年までに月の南極に着陸して科学研究拠点を設置する計画です。
科学研究拠点、
はい、
人間も行くということでしょうか。
まあかもしれませんね。
へ、
まずその月の南極の着陸ですけど、なぜ月の南極を選んだかといいますと、
はい、
中国の月探査事業のチーフデザイナーの呉偉人さんの話によれば、月の南極では白夜と極夜のような現象が起こる可能性が高い、まあ、白夜と言いますとずっと昼間の状態、
はい、
で極夜はずっと夜の状態のことですね。で白夜の場合、月では180日間連続して太陽が出ていると予想されています。
大変そう、これは。
でもそれは無人探査あるいは有人探査にプラスとなると見られています。
ずっと電気が途絶えることなく供給することができるからですね。
はい、 ですので、まず月の南極は明るいからですね、
はい、
それから月の南極には深さおよそ10キロに及ぶクレーターがあります。つまりその凹んでいる部分ですね、その中に水があるかもしれません。
生物があるかも。
はい、
お
果たして水があるかどうか、それを探しに行きます。
で、水があるにしてもどのような状態で、液体か固体かということもありますしね。
そうですね、
水があるかあったかと、はい、そういうことなのかな。
はい、でそこ南極、月の南極は長年日差しを受けていない場所ですので、水があるとしても氷の状態となっているかもしれないと見られています。
へえ、うん、はい、
はい、それからこれから2030年までにその月の探査を行う計画ですが、3回に分けてその任ミッションを実施する予定です。
はい、
まあ、つまりジョーガ6号7号8号と3回の打ち上げがある予定です。また先ほど言いました科学研究拠点で、具体的に言いますと月科学研究ステーションと言いまして、それは国際ステーションになります。
うん、
この国際ステーションは長期的には無人の状態ですが、短期的に有人でも可能です。
すごい。
はい、それから将来的には国際ステーションで独自の無線通信システムを作って、地球上の Wi-Fi と同じようなネット環境ができます。
すごいですね。
はい、そしてさらに、月をさらに遠い宇宙に飛んでいくための経由地、燃料の補充拠点にする計画です。
38万キロ遠いですが、5500万キロに比べればうんと近いですからね。
はい、で現在のところすでに多くの国や国際機関から、この月の国際ステーションの建設に対して参加の意欲が示されているということです。
はい、
はい、さらに中国は月以外にも小惑星に対する探査も計画しているところです。
はい、
小惑星からのサンプル採取、それから地球に衝突する恐れのある小惑星に対する監視、火星からのサンプル採取も計画しているところです。
とてつもない広い果てがない宇宙、その一体どうやって生まれたのかみんな知りたいということですが、
そうですね、
果たして答えがいつか得られるのでしょうか、という素朴な疑問もありますが、
はい、
今週の旬な話題でした。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ、ここからは CRI インタビューのコーナーです。2週間前にこのコーナーでは、今年の政府活動報告に対する評価ということをめぐって、日本人経済学者の西村雄作さんに経済の視点からお話を伺いました。西村さんはこの2月、中高新書から新刊、数字中国デジタルチャイナコロナ後の新経済という5本を出されました。今の中国経済への注目点をめぐり、今回は引き続きお話を伺うことになりました。コロナ禍の中、世界経済における中国経済の位置づけ、今中国の大学で教鞭をとっていらっしゃるという西村先生ですので、まあ、中国の内側から日本に向けて発信したいことなどをめぐってお話を伺いました。どうぞここからは西村雄作さんです。まずは中国経済と日本経済の相互補完性の現状についてです。中国経済、日本経済、これまでは非常に相互補完性が高い関係として知られていますが、そのようなその構造的なことを今後も存在しうるものなのでしょうか。
はい、私個人的にはですね、日中両国の相互補完関係というのは今後も続いていくと見ています。
ええ、
しかしですね、その関係性というのは当然ですけども、時代の変化に伴って大きく変わっていきます。
ええ、
以前は中国企業が中国国内の安い労働力を使って製造し、そしてその製品を世界へと輸出する、いわゆる世界の工場モデルというのが主流でした。
はい。
それが国民の所得向上に伴って中間層が厚くなってきたことで、世界の市場へと徐々に変化しつつあります。つまり 中国国内の消費を目的とした投資というのは今後も増えていくんではないかなと見ています。
はい。
またですね、デジタル分野におきましては中国はデジタル先進国と言えるほど成長しています。
はい。
一方、日本社会におけるデジタル実装というのはですね、遅れておりまして、昨年発足したデジタル庁などがですね、社会的なデジタルトランスフォーメーションを推し進めようとしている段階にあります。
はい。
このような分野においては日本が中国から学ぶことというのは多くありますので、両国企業の連携が期待されると思います。
これもある意味発展段階が違うというか、それぞれこれまで着眼してきた方向性に違いがあった部分で、逆にそれがお互いに経験を交流し合える部分も出てくるということでもあるようですね。うん、
そうですね。
中国の新経済、デジタル経済も含めてですが、その様々な形の新経済、はい、これがずっと西村先生が関心を持ってフォーカスして書き続けてこられたテーマでもあるようですが、今年の2月もですね、2019年のキャッシュレス国家、中国新経済の光と影という5本に続いて、この2月には数字中国、デジタルチャイナ、コロナ後の新経済という5本を中高新書ラクレから出版されました。その5本の中で民間需要を取り込んで政府主導で建設が進むデジタルチャイナが中国経済にもたらす活力を高く評価しています。これはどのような気持ちで書かれた5本なのでしょうか。そしてこの5本を通して日本の読者の皆さんに一番伝えたいメッセージとは何なのか、ご紹介をお願いいたします。
はい。中国で中に住んでるとですね、新しいことがどんどんと起こっております。
はい。
特にですね、今中国で広がるこのアフターコロナですね、コロナ後の社会、はい、経済を理解するということは、デジタル化が進む日本の将来を考える上でもとても重要だと思います。しかしですね、とても残念なことに新型コロナ禍で両国民の往来が制限されており、日本人が実際に中国に足を運んで自ら体験することが叶わないという状況が続いています。
はい。
この本を通じてですね、現在の中国のデジタル社会に対する理解を深めて、これからの日本はどのような未来を選択していくべきなのかというのを考える一助となれば嬉しいなと思って、書きました。
中国を一つの日本の将来進むべき道を考える上での鏡というか、他山の石という言葉がありますが、そういった参考的な役割にしたいと、中国国内にいてからこそ見える部分、そのメッセージも含めて本の形で日本の皆さんに紹介したいというお気持ちだったようですね。
そうですね。
ところでこの2冊の5本、いずれもニューエコノミーが着眼点ですけれども、2冊目の本が書き上がるまでのおよそ3年の間に、このニューエコノミー新経済という視点から、中国社会の動き、変化、あるいは今向かっていく方向性といったものについて、どのように実感していますか？
そうですね。ニューエコノミー新経済の発展は、中国経済に大きな活力をもたらした一方でですね、この急速に成長してきたことによる歪みというものも目立ち始めました。これに対し近年中国政府の規制強化の動きも見られるようになってきています。
はい。
今後の動向なんですけれども、新経済はですね、さらに幅広い分野に広がっていくと見ています。2010年代ですね、デジタル決済のプラットフォームとする新経済はですね、B2C、つまり企業対消費者取引サービスというのが中心でした。この分野ではですね、もうすでに様々なサービスが出揃って、徐々に成熟期へと移行しています。
はい。
今後は B2B、つまり企業対企業取引、さらには製造業分野などへの広がりが期待されます。
はい。
過去をですね、振り返ってみますと、中国新経済が急成長した背景にあるのがですね、社会問題の解決というこの共通点があったんですね。現在においても中国には様々な社会問題が山積しており、このような分野を中心にさらに 発展していくと見ています。
世界では台頭しつつあるデカップリングだとか保護主義のそういう風当たり中国強く受けてはいますけれども、やっぱりそういう意味では中国はこのニューエコノミーとかデジタル経済、それを推進する上での熱意は変わらないものというふうに西村先生もご覧になっているのでしょうか。
そうですね、変わらないというよりもさらに積極的に推進していくというふうに見ています。
はい、
昨年発表されました第14次5カ年計画ですけれども、このデジタルにつきましてはですね、経済社会政府の具体的な取り組みプランが示されてまして、デジタルチャイナの建設に向けた本格的な第一歩を踏み出しました。
はい、
またですね、今年の政府活動報告でもデジタル経済を発展を推進するという政策が明確に示されています。最近ですね、中でも私が、注目しているのが、この、東数西算プロジェクト、東数西算というプロジェクトです。
東数西算、漢字の書き方も合わせて教えてください。
はい。東の数字、西の計算、東数、西算、東数西算というプロジェクトなんですけれども、
はい。
数十ですね。東数西算の数はデータ。
はい。
算はですね、計算能力、算出能力ですね、うん、
コンピューティングって感じですかね。
そうですね、東数西算ですけども、
ええ、
つまりですね、東部地域に集中するビッグデータをコストが比較的低い西部地域に移して計算するというプロジェクト、
ええ、
データセンターの配置を最適化し、東部と西部の共同発展を促すことを目的としています。
はい、
まあ、これからも分かるように、中国では今後も政府主導でデジタルチャイナの建設が積極的に進められていくというふうに思います。
はあ、この東数西算のプロジェクト、そして東の部分に東部沿岸部に集中していたそのデータだとかそういった資源を西の方に移転していこうと、その取り組みで思い出すのが、私がもう毎月お世話になっているiCloud のデータセンター、これが貴州省に置かれていると、
うん、
毎月そこからレシートが、うん、受信されますけれども、まあ、それも一つの典型的な例の一つでもありますね。
そうですね、
今年は中国と日本の国交正常化50周年の年です。経済学者として、または中国の大学で教壇に立っていらっしゃる方として、両国の大学生、若い方たち、あるいは私たちのこの放送を聞いてくださっているリスナーの皆さんに北京から発信したいメッセージがもしあれば、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、新型コロナ禍で両国間の往来が寸断された状態が2年以上も続きですね、現在、民間交流は停滞している状況にあります。
はい、
今の両国に必要なのは、相手国に対する偏見ではなく正しい理解だと思います。人間関係でも同じですけども、理解は全ての基礎であり、理解なしに友好はありえません。
はい、
実際にですね、相手の国を訪れて自分の目で見て国民と触れ合う機会が増えれば、自然と正しい理解は深まりますけれども、それが今はコロナ禍でできないような状況が続いています。
はい、
そのような中ではですね、偏った情報だけではなくて、さまざまな情報に触れるということが重要だと思います。私としましてもですね、中国の大学に在籍する日本人経済学者ならではの情報や視点をもとに、中国を知るためのヒントとなるこの情報を中国の内側から発信し続けていきたいと思います。ぜひ私のこういった発信なんかにも注目していただければなというふうに思います。
はい、西村優作先生のそのお名前をヤフーにですね、入力していただければ、オフィシャルサイトにもすぐたどり着くことができますし、そちらに毎月ですね、そのお書きになっている中国経済に関する最新のリポートもお読みいただきますので、ぜひご興味のある方、検索してお読みになっていただいて、またご感想をぜひ聞かせてもらいたいですよね。
そうですね、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
はい、改めまして西村先生のご本もぜひ注目してみてください。今年2月に出されましたデジタルチャイナコロナ後の新経済です。本日は西村先生、本当にご多忙の中、このインタビューに答えてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
CRI インタビュー、対外経済貿易大学の西村雄作教授のインタビューをお届けしました。また皆さんお聞きになってのご意見ご感想などをぜひお寄せください。お待ちしております。 CRI インタビューでした。
ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか。
今日この時間、ここまでのご案内は私、王小燕と
西宝でした。
それでは皆さん、また来週。
再見。